草壁かなのかなのお部屋でごゆっくり。皆さんこんにちは、草壁かなです。この番組は草壁かながまったりリスナーの皆様とおしゃべりしていく番組です。はい、公開収録始まりました。わー、ありがとうございます。初めての公開収録、来てくださった皆さんありがとうございます。そして初めての公開収録にふさわしいとっても綺麗な方がゲストで来てくださっています。みさきかんなさんです。よろしくお願いします。
皆さんはじめまして、みさきかんなです。よろしくお願いします。
綺麗。
いやすごい綺麗。大事な日に呼んでもらえるなんて。
いや、私もです。
本当ですか？
みさきさん、ゲスト誰に来てほしいですかって聞かれた時に、いやダメ元で、いや美咲さん来てくれないですかねって
そんなにおしゃべりできる系でもないというか。
いやでも、こんなにすごい綺麗な人なのに、
どの顔が
違う、綺麗なのになんかあんまりその喋、あんまり、
そうですね、
つらないのかなって思ってたんですよ。
じゃない方だ
雰囲気見た目ね、はい、思ってたんですけど、あのイベントで何回かお会いしてる時に すごい気さくに話してくれてこんないっぱい喋ってくれるんだと思って、はい、ありがとうございます。
草壁さんはね、もうこうふわっとしたこのね、物腰、穏やか柔らかな雰囲気で話しかけてくださったら誰でも話しちゃいます
よ。そんなですか？じゃあ今日は、あのかんなさんにいっぱい聞きたいこと、はい、私、メモしてきたので、
いや嬉しい、ちょっと興味を持っていただけた
ら。いや興味しかない。だって気になりません、このどんな生活してるのか気になりません。
ちょっと今日はじゃあいろいろ、
はい、
聞
かせてください。
いきます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、番組では皆様からのメッセージを大募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便り、ぜひいっぱいたくさん待ってるので、何でもいいからメッセージ送ってください。よろしくお願いします。はい、それでは草壁かなのかなのお部屋でごゆっくり。今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。もしもし、かなちゃん伝言です。このコーナーは私草壁かながリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。今回一番お便り来たんじゃないかなって思います。その過去放送の中でいっぱい送ってくれてありがとうございます、いっぱい募った甲斐がありましたで、ちょっとね、全部は読めないんですけど、ちょっと選抜して読んでいきたいと思います。
はい、
いきます。はい、ラジオネーム、あきらさん、かなさん、かんなさん、明けましておめでとうございます。2025年のかなさんは初の地方遠征やたくさんのオフ会開催など会える機会に恵まれた大活躍の1年でしたね。2026年になって10日経ちましたが、お二人の今年チャレンジしたいこと、達成したいことなどあればぜひ教えてくださいということです。
そうです ね、もう年明けてますもんね
早くないですか、10日経ってるんだって感じ、
ね、もう今月も終わるんじゃない
終わる
かなさんの今年、はい、やりたいこと、達成したいことなど、何かありますか？
なんか私、毎年、そもそも私スケジュール帳紙のタイプなんですけど、で毎年1月になったら切り替えるんですけど、
そうですね、
なんかスケジュール帳って後ろのページに メモ欄みたいなのあるじゃないですか。そうでそこに毎年そのやりたいこと目標っていうのを書いて、うんうん、すごい小さいことあれ食べたいとかでもそれを毎年書いてるんですけど、今年その手帳に書いたことを何個か、
うん、
発表したいと思います。
いです。
なんだっけな、まず、うん、ボイトレに通いたい。
おー、そういうお仕事をするっていうわけで、
ではなくて、うん、なんかその撮影にも、うん、このラジオにも人とファンの皆さんとお話しする時にも、うん、なんか役立つこと
確かに
かなと思って、
すごい、
そうボイトレに通いたい、
意識が高
い、いやいや面白そうだなって思って、うん、はいはい、あとなんだっけ、うん、かんなさんありますか。
私はですね、私今こう専属でやっていないので、お仕事を結構日々いろんなスケジュールが入ってくるんですけど、やっぱりこうなんかその時はあいっぱい働きたいと思って入れるんですけど、うんうんうん、後々詰まりすぎちゃってオフがうまく取れなくなってたりするなっていうのが去年結構多かったんですね。なので今年はいやもうちょっと先をこう見据えてスケジュールを立てるとか自分がやりたいことも大事にしながら仕事も組んでいくっていう、
うん、
まあ自己管理ですね。全くできてなかったんで、
自己管理って難しいですよね、
うん、今年はそうします。
すごい、すごい目標。
いや壮大ですよね。
壮大です。
できないかもしれないんですけど、
いやでもすごいやっぱ体力勝負じゃないですか、ね、お休みがないとどうしても心も体も復活するまで時間かかっちゃうから、
そ
う
ですよね、うん、自分の好きなことを考えるとか、うん、なんかそういう時間やっぱもうちょっと欲しいなと思いました。
あすごい、私、うん、いいのかなボイトレで。
意識高いじゃないですか。
なんかもっとすごいカンナさんみたいにデデンってやつが欲しい。
でもそもそもカナさんの声ってめちゃくちゃ綺麗じゃないですか、
ね、いやいや、
これボイトレ必要って私思ったんですけど。
なんか結構聞き返されることが多くて、
うん、ふわっとしてるからですかね、
多分もうちょっとハキハキ喋りたい、これを残しつつハキハキ喋りたい。
それで言ったら私も結構人のこと言えない発声なんで、
カナさんすごい素敵な声、うん、
いやいやいや、
なんかその透明感があるのに聞き取りやすくないですかって思う。初めてお会いした時
から見られたことないから、
なんかでもすごい通る声で、はい、カンナさんがお話ししてるとすごい聞こえます、
う
ん、
私もボイトレ通おうかな。
通います一緒に。
一緒に
通
います。
はい、
ね、ちょっと、
まあまあまあって練習
しましょう。あ、そうですね、やろうかな本当に。
この辺にしないと止まらなくなっちゃいそうなので、
はい、次
行きます。お便りありがとうございました。じゃあ次は、
はい、
かなさんに読んでもらいたいと思います。
はい、ラジオネームやさぐれ男さんからのお便りです。明けましておめでとうございます。
どうございます。
おめでとうございます。先日誕生日を迎えました。
おめでとうございます。
30歳後半にもなると欲しいプレゼントと言われてもなかなか出てこなくなってきました、うん、お二人は今欲しいものはあったりしますでしょうか。またプレゼントで欲しいものがあれば教えていただきたいです。今後も応援していきますということです。
ありがとうございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
やさぐれ男さん
30後半確かに私も今30代ですけど、うん、
一緒です。
ないですよね、あんまり。
え、ない。欲しいもの、
欲しいもの
何って言われてパッと出てこない。なんかその、
うん、
壮大な家とか
環境、いい環境とか
でっかい家とか、
うん、そうですね、
になっちゃうかな。
なんだろうな、
プレゼント
難しいですよね。
え、それこそ去年とか、はい、その一番大きい自分へのお買い物って何かありますか。
去年で言うと全然プレゼントっていう意味合いじゃないんですけど、うん、洗濯機を買い替えたん
ですよ。一緒。嬉しい。
まあこれ10年ぐらい使ってたので、そろそろ買い時かなと思って買い替えたんですけど、 やっぱ新しい洗濯機が良くてい
いですよね。
全然進化してますよね。
本当に家電って、ね、家電ってすぐ新しいの出すから
だからまあでもそれはねプレゼントにはちょっと適
してる。確かに、欲しいものありますか。
何ですかね、欲しいものって難しい、ね、
難しい。
私も人に何かあげようって思った時に、まあ大人はみんなある程度自分で必要なものは買うだろうなと思って。
確かに。
だから無難で言ったらやっぱり距離感的にあんまり近くなかったら、はい、例えばギフトカードとか。
あー、わかります。
そうそうそう、
カタログギフトとかあげちゃうかも
そういうね、はい、なんか金券じゃなきゃカフェのなんか
自分で選べる何とか、
そうそうそう、そういうチョイスになっちゃったりとか、うんうん、あとは現場に差し入れとかする場合は、はい、結構男性も多いので甘いものとしょっぱいものどっちも持っていくとか。
あ、助かります。
無難な方に行っちゃうあんま責めてないですね。
嬉しい。現場になんか、うん、その何々さんからのお土産ですって置いてあると、うんうん、もう嬉しすぐ取っちゃう。なんか2回目行く時あります私。
そういう気遣いが見えたら嬉しいのかなって。何でも
嬉しい。相手をのことを考えて
くれてるっていうのが見えれば嬉しいのかな、うん、
金額じゃないですね。
そうですよね、
うんうん、っていう感じかな。
そういう感じですか
あのやさぐり男さんプレゼント決まったら、ね、あの報告待ってます。送ってください。
何かもらったんでしょうか ね誕生日で。
気になる。
気になりますね。
うん、はい、あて、お便りありがとうございます。次、はい、ラジオネーム越後屋さん、草壁かなさん、美咲かんなさん、おはこんばんちは。今年もどうぞよろしくお願いします。美咲かんなさんがゲストで来られているとのことですが、美咲かんなさんとの面白いエピソードや印象に残っているエピソードはありますか。また美咲かんなさんは草壁かなさんとの面白いエピソードなどありますかとのことです。
ありますか。
いいですか
あるんだ
いいですかあの、うん、実は私はあのお会いするの今日で3回目なんですけど ね、はい、あの海外のイベントで2回お会いして、うん、あのそうイベントに行く前にマネージャーさんから、うん、いや美咲さんはとんでもなく食べるよって言われてて
何でしょう
すごい朝も絶対食べるんだよって言われてて、はい、いやこんなそのスタイルのいい方が食べるって言っても、うん、まあまあそんなでしょうと思って、私の方が食べるでしょうと思ってたんですけど、うん、まあそのね、イベントの時は毎回ご飯の時間が同じでみんなでご飯食べてたんですけど、うん、まあ、ビュッフェの時もあったりとか、うん、お店でご飯だったりとか
いろいろ、ね、
はい、あったんですけど、うん、もうありえないぐらい食べるんですよしかも黙々と
集中して食べてますから
ね。気づいたらなんか何回目っていうくらいなんかビュッフェの時もいなくなってたりとか。
記憶がね、そんなでしたっけ。
で、イベントの日って朝もすっごい早かったんですよ、うん、なのに必ずどんなにその前の日の夜も結構すごい遅くにそのホテルに戻ってきて、うん、次の日朝早い、うん、もう寝る時間ちょっとしかない。絶対普通の人だったら睡眠をとると思うんですよ。極ギリギリまで寝てたいと思うのに、カンナさんどんなに遅く終わっても朝のビュッフェにいるらしくって
しかもどんなマネージャーさんたちよりも早く。
すごくないですか。この、まあ、いっぱい食べるのもすごいし、うん、その早く起きられるのもすごいし、いどこに入って
仕事の時気が張ってるから多分起きれるんだと思うんですけど、
はい、
そうですね、オープンする前とかにあの朝食会場が行ったりしてました。
いるんだ並んでる人
どんだけ食べたいんだって
だって全然夜ご飯も遅くに食べてたじゃないですか。そうですね、そうですね、あの短時間で開くものなんですか胃は。
あ、でもそれで言うと私なんかお腹が空いたから食べるみたいなのじゃなくて なんかあったら食べちゃうみたいなタイプかもしれない。
いやだったら多分、うん、ぽっちゃりになってるはずじゃないですか。
さっきでもねちょっと増えてきました、
ね、いやそんなわけない。あったら、でも確かにそう言われればお昼の後になんか果物みたいなのをもらっててどっさり
あるね、パックの、ね、
そうパックのやつをもらってそれをなんか持って帰ってきてこう長机に置いてあって気づいたらなんかまたバクバクバクバク食べててでさっきお昼しかも2個ぐらい食べてたのに、そうすごいなと思って。
ひどいですねそう聞くと。なんかもうやだ恥ずかしく
いや可愛いギャップギャップじゃないですか。いっぱい食べる人ってね嬉しいじゃないですか。
食べることばっかり考えてますね。
どこに行ってるんですか。
でもやっぱりお腹出ます。
いや出てなかったですよ。
本当にぽっこりしちゃって、で本当なんかこういう仕事してるけど肌を出したくないな。本末転倒な感じなんですよ。
そうですよね。あんな水着とか、うん、あんな食べたら着れないです、うん、
横から見てあ出てる。仕事の時は普通の人と同じぐらいの量とかで頑張って済ませてるんで、まだちょっとそれより食べてるかもしれない。
食べてそう。
でも女優さんがみんな食べなすぎじゃないですか。
確かに食べない人多いですね。私も撮影の日はお昼、うん、あんま食べない。
体力よく持ちますね。
な逆に食べちゃうともう全ての気力がなくなっちゃうんですよね。
めんどくさい、もう寝たいみたいな。
もう起きれない。
なるほど、ね、
そうセリフとかをなんか飛んじゃうので眠くって。
確かに眠くなりますもんね、
はい。
ちょっとやだなその面白いエピソード。
衝撃すぎてこんな、うん、本当だったんだってあの噂は。
その情報しか入ってこないのもね。あれですか。
か本当にすごいよって、そのぽっちゃりのマネージャーさんがいるんですけど、
よく食べるマネージャー、
よく食べるマネージャーさんがいるのに、うん、いや僕より食べるんですよって。
うん、この間台湾行った時もマネージャーさんたち何人かと、うん、私で夜市に行ったんですけど、結構誰よりも。
夜ご飯の後ですからねこれ。中華
食べないならちょうだいとか言って
る。しかも中華じゃなかったでしたっけ。
あ、そうです、ルーローハンとか
中華料理の後にまたルーローハン食べに夜市に行ってるんですよ。
無事ここで食べなきゃと思って日本じゃ食べれないと思って食べます。
すごい衝撃。
あれ喋りすぎました私。大丈夫です。
すごいいっぱい食べるんですっていうことを。
かなさんのね面白いエピソードはね、なんかやっぱ私の性格にこう謎ミステリー感を感じてくれてるみたいで、なんかその面白い女ですよねって言われたんですよ私かなさんに。それはもう一生忘れられなくて、そういうこと言うんだっていうのも意外じゃないですか。
いや謎めいた美女の生態が気になりすぎて、なんか私が男性だったら気になってしょうがない、
は
い、うん、
本当ですか、
はい、
気にしてもらえてるんだ。
なんか日常にこんな人いるんだっていう、う
ん、私からしたらかなさんも十分謎な謎も見えてるんですけどね。まだ知らないとこがいっぱい。
確かに知らないとこいっぱい知りたい。
ちょっと今日一日かけていろいろ
知っていきたい。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
はい、ちょっと終わりみたいです。はい、たくさんのお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
どこだっけ。ここから。はい。ここでした。以上、もしもしかなちゃん伝言ですのコーナーでした。かなちゃん、靴下脱いでいいですよ。このコーナーは、私と カンナさんが最近ハマっていることや日常をフリートークしていくコーナーです。
はい、
はい、さっきいっぱい喋りすぎちゃいましたフリートークになっちゃいました。
そうですね、ほぼフリートーク
ほぼフリートーク、はい、このフリートークは私カンナさんにいっぱい聞きたいことがあるので、ね、
なんか質問を考えてきてくださった
らしくて、なんかもう考えてきたんですけど、はい、さっき喋りすぎちゃったみたいなので多分1個か2個ぐらいしか聞けないんですけど、
これってやつ、
どうしようかな、悩みますね。え、
なんだろう、
カンナさんの唇ってめっちゃセクシーじゃないですか。
あ、急になんか違う方向から来た。
好きなところ、魅力的なところ、
うんうん、え、本当ですか。
はい、すごいセクシーじゃないですか、唇プルプル。
それは、はい、ありがとうございます、
うん、それが伝えたかった。
質問じゃなかったんですね。
はい、素敵な、初めて会った時からすごいセクシーだなと思って、
でもなんかあれじゃないですか、女子は結構薄い唇好きな方多くないですか。
あ、本当ですか。
そうなんです、あんまりこう存在感がない唇の方がなんか女子受けしそうだなってイメージがずっとあって、
あ、うん、見ちゃう
すごい
すごい今見ちゃった。
カンナさんの方が綺麗ですよ全部。
だって質問しますね。
質問、
休みの日どうやって過ごしても、最近ちょっとあんまり、
まあ、そうですね、あんまりまとまった休みはなかったりしたんですけど、うん、この間のそれこそ年末年始とかは、まあ、業界の方も皆さんお休み取られてたので、うん、自分も休みだったんですけど、そこは旅行しました。ちょっと韓国に行ってきたんですけど、友達と3人組で行ってきて、ただ特にプランを決めてなくって、ただ行ってこう、まあ、目についたことをやろうみたいな感じだったんですけど、私が熱出しちゃって
大変、なんかそのね、長いお休みの日に、うん、その普段いっぱいウォーってお仕事頑張ってる人って、長いお休みに一気に1年分の体調不良が来るっていうイメージがあります。
まさにそんな感じで、まあ、大丈夫だろうって思ってたんですけど、うん、思い返せば毎年年末年始熱出してるんです私自分のこと忘れてったと思ってホテル出ない日とかありました
ね。大変、
二人で楽しんできて、
うわ悲しい、
薬だけ買ってきて
そうですよね、だって持ってってないし、そんな予想もついてないし、
国によってその持ち込めない薬とかがやっぱあるみたいで、私初めて行ったから分かんなかったんですけど。
そうなんですか。
そうなんです、だから普通の鎮痛剤とかも、はい、ものによってはダメらしく、怖いから一応もう何も持ってかなくていいやみたいな、あっちで買えるでしょと思って。
逆に怖いから、
あ、そうなんです、ね、行ったら体調崩して、
あ、
まあ、でもね、人がいてくれたからなんとかなりましたけど、
はい、確かに一人だったらちょっと
終わってた
かも、ね、いいな、なんか、うんうん、カンナさんって結構海外に行かれるイメージがあって、ね、うん、はい、韓国は初めてだったんです。
韓国初めてなんです。
意外。
その友達が誘ってくれた綾子が、うんうん、やっぱその韓国のアイドルさんとかに興味があるっていう人で、うん、何度か行ったことあるから、じゃあ私も人と一緒なら行ってみようかなって思って行ってみたんですけど、うん、普通の休みは全然なんかのんびり過ごすのが結構好きです。
あ、うん、で本読んだり
とか、もうなんかぼーっとして
ぼーっとする時間大事ですよね。
大事ですね、
一瞬で時間解けます。
本当そうです
食べましたご飯、復活途中で、
でも、うん、買ってきてもらって食べたチゲスープとかめちゃくちゃ美味しくて、韓国ご飯美味しいって聞いてたんですけど、うん、日本で食べるのも美味しいから、まあそんな変わんないかなと思ってて、うん、行くまではでもやっぱ安くて本場の味だからすごく美味しかった、ちょっとやっぱ日本で食べるとね、
はい、
割高なのかなと思いました。
いいな、韓 国ご飯食べに行きたいです、
う
ん、韓国。
そうですよね、はい、頑張れば行けますよね、フラット
ね、もう、うん、それこそ私その海外イベントで初めてその
そっか、
はい、
あんまり行くタイプではないって言ってましたもんね、
はい、だから3回目、はい、海外3回目なんですけど、はい、ようやくあの慣れてきました、その何をしたら入れるのかとか
入国とか、はい、手続き的なのき大変ですよね、飛行機乗るまでにも長いし、うん、
そう長い、早めに行かないとですよね、
まあ、途中で何が、ね、あるか分かんないから、まあ、大体大丈夫ではあるんですけど、
はい、
ね、トラブルもあるって聞くので、
ね、で韓国、うん、台湾とかだったら近い、割と近い、
うん、あ、そうですね、2、3時間とか、まあ、4時間ぐらいかかるか、そんなもんで行けるからね、まだいいですけど、ヨーロッパとかだとちょっと気合が必要な感じですよね、
いや、フライトの時間もね、
うん、何回ご飯食べるんだろう、機内食みたいな、
そんなあるんですか、長いと
12時間とかだったらある、何回食べる、
そんな何回とか、
まだちょっと行ったことないんで分かんないですけど、
知ってる人います、
3回ぐらい食べれそうじゃないですか、
1日分みたいな
12時間も過ごしたらね、
あ、また喋りすぎてる、
もうダメですか、今の都合がありましたら ね終わりに向かわないと、ま
だまだあったのにありがとうございました、
はい、
どこだっけ、あ、ここだ以上、かなちゃん靴下脱いでいいですよのコーナーでした、
ありがとうございます、
草亀かなのかなのお部屋でごゆっくり、そろそろエンディングのお時間です、早いですね、
早いね2% ぐらいしか喋れてない2%
わかりますすぐなんかお時間ですって言われちゃう、早い、
なんか全然私もかなさんにいろいろ聞きたかったはずなのに何も言えず
私はまだまだ質問ストックがあるのに全然、はい、
後で控室で喋る、
控室で後でいっぱい喋りたいです、
そうしましょう、
はい、告知などがあればということなんですが、はい、美咲さんはありますか、
私は珍しくですね、実はサイン会がありまして、
お、
去年やったかどうか覚えてないぐらいしばらくやってなかったんですけど、
すごい、
2月の6日にですね、秋葉原でちょっと会場とかはあの SNS チェックしてもらえば、インスタツイッターやってるのでそちらにあの載せておきますので、はい、よろしくお願いします。もしお時間ある方いたらぜひ来てください。
貴重ですよ、カンナさんがイベントをやってくれるなんて。
イベントなかなかですね、やる機会がなくて、うん、
待ってる人いっぱいいたと思います。いや、嬉しい
ですね。早くファンの皆さんにお会いしたいなと思ってます。
うん、はい、じゃあ皆さん SNS チェックしてください。
よろしくお願いします。
はい。それでは草壁かなのかなのお部屋でごゆっくり、今日はここまでとなります、ここまでのお相手は、
今年はしっかり休みを取りたいと思っています美咲かんなと、
かんなさんが来てくれて嬉しい草壁かながお送りしましたまた次回お会いしましょう、バイバーイ、この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。
あやっけです。お疲れ様でした。